皆さんおはようございます。いかがお過ごしでしょうか。秋田でも先週梅雨明けとなりまして、一気に暑さが戻ってきました。明日から8月に入ります。コロナの感染拡大にこの暑さと厳しい状況が続いていますが、今週も日々の生活が守られるように祈りながら歩んでまいりたいと思います。それではこの朝もご一緒に御言葉に聞いてまいりましょう。はじめに一言お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちの一週間の歩みを守り、恵みをもって導いていただき感謝いたします。今またコロナの感染が急拡大している状況にあります。どうぞ人々の健康と生活をお守りください。この朝もあなたの御前に静まり、御言葉に聞いてまいります。主ご自身が私たちの心に語りかけてくださいますように。このひとときを御手に委ねて、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今使徒の働きから連続して学んでいます。先週は11章から新しい風が吹くと題してお話ししました。エルサレムの教会への迫害で散らされた人々によって、エルサレムから北へ500キロ離れたアンティオキアの町に、それまでなかったような新しい教会が生まれました。そこにはユダヤ人だけでなくて、ユダヤ教とは縁のなかったギリシア人、異邦人も加えられて、ユダヤの伝統に縛られない開かれた自由な雰囲気がありました。そしてそこにバルナバとサウロという頼もしいリーダーが使わされて、いよいよ世界宣教の扉が開かれていくことになります。今日は12章の24節以降のところから開きましたが、12章のその前の箇所にはエルサレム教会で起こったある出来事が記されています。その頃ユダヤ地方を治めていたヘロデ王、彼はあのイエス様がお生まれになった時に王であったヘロデ大王の孫にあたる人です。そのヘロデ王が教会に迫害の手を加えてきます。彼はユダヤ人の関心を買おうとして、まずイエスの十二弟子の一人であったヤコブを殺害してしまうんですね。ヤコブはステパノに続く殉教者となってしまいます。そしてさらにペテロを捕らえて牢に入れてしまいます。しかしペテロは御使いに導かれて牢から救い出されて、仲間たちのところへと無事戻ってきます。そして彼らを迫害していたヘロデ王は虫に噛まれてあっけなく息絶えてしまうということが起こりました。この箇所を見ると、なぜヤコブは殉教してペテロは助けられたのかなという思いもします。二人ともイエスの弟子として忠実に従ってきて、エルサレム教会の中心となって仕えていた重要な働き人であったはずです。私たちにはその理由はわかりません。しかし一つわかることは、そうした厳しい迫害にもかかわらず、福音はとどめられるどころかさらに広められていったということです。今日の箇所に入りますが、12章の24節にはこうあります。神の言葉はますます盛んになり広まっていった。この出来事があった頃に、バルナバとサウロが先週の箇所にありましたあのアンティオキアで集めたエルサレムへの 援助物資を携えて届けていたようです。やがて彼らは任務を終えてエルサレムからアンティオキアへと戻ってきます。今日の箇所にはバルナバとサウロがアンティオキア教会から宣教の旅へと送り出されていくという出来事が描かれています。この時からパウロの伝道旅行と呼ばれる大きな宣教の働きが始まっていきます。今日はこのところから送り出す恵みと題してご一緒に見ていきたいと思います。13章の一節をお読みします。さてアンティオキアにはそこにある教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、領主ヘロデの父兄弟マナエン、サウロなどの預言者や教師がいた。ここにアンティオキア教会の中心メンバーとなっていた人たちの名前が挙げられています。これを見ると、さまざまな背景を持った人たちがいたことがわかります。例えば、ニゲルと呼ばれるシメオンという人は、ニゲルには黒いという意味があることから、アフリカ人だったのではないかと考えられています。また、クレネ人ルキオという人も、その地名から北アフリカの出身であったようです。クレネ地方には多くのユダヤ人が住んでいたと言われていますので、彼は最初ユダヤ教に触れて、やがて福音を聞いてクリスチャンになったと思われます。さらに、領主ヘロデの父兄弟マナエンという人がいます。彼は王族の一人であったようで、ガリレアの領主であったヘロデ・アンティパスという人と一緒に王宮で育てられたようです。高貴な身分であったということですね。ヘロデ一族はイエスやクリスチャンを迫害した側です。そんな一族の中からもイエスを信じる人が起こされて、しかも異邦人教会の中心メンバーとなっていたというんですね。ちょっと驚きでもあります。そしてバルナバはエルサレム教会から使わされてきて、彼が生粋のユダヤ人であり、かつて迫害者であったサウルをタルソから連れてきました。そのようにアンティオキア教会には人種や国籍や身分を超えて様々な背景を持った人たちが集まって一緒に教会生活を送っていたんですね。そう考えると教会とは世の中にはあまりないような不思議な集まりだなという気もします。そこにいる一人一人は皆違うわけですね。持って生まれた性格やそれまでの経歴や職業、社会的な立場も同じではありません。イエスに出会ったきっかけも様々であったと思います。そうした人たちが神様に呼び集められて教会となりました。教会と日本語で訳されている言葉はギリシャ語でエクレーシアというのですが、その言葉には召集するとか呼び集めるという意味があります。つまり神に呼び集められた者たちの集まり、それが教会だというんですね。日本語の意味教える会とは随分違います。神様が一人一人を召し出して集めてくださったということです。私たちもそうだということになりますね。一人一人には個性があり、考え方も同じではないと思います。時には意見が食い違うこともあります。それでも私たちはキリストを信じる信仰においては一致しているわけですね。 イエス様を共有している仲間とも言えると思います。さて、そのアンティオキア教会に神は大きな使命を与えられます。2節をお読みします。彼らが主を礼拝し断食していると、聖霊が、さあ私のためにバルナバとサウロを聖別して私が召した働きに就かせなさいと言われた。彼らが礼拝を捧げて断食して祈っていると、聖霊が彼らに、バルナバとサウロを主が召した働きに就かせるようにと語りかけたんですね。それは主の働きのために彼らを使わす、送り出すということを意味していました。そのことがそこにいた人たち全員に分かるように示されたんでしょうね。つまりバルナバとサウロにだけ与えられた使命ではなくて、それが教会全体に与えられた使命であったということです。これは大事なことだなと思います。もしそれが個人的に与えられた使命であったとしたら、別に教会の意思は関係なく、彼らの判断で出ていくこともできたでしょう。私たちはこの飯が与えられたので宣教の旅に行ってきます、あとはよろしくと言って身軽に出発できたと思うんですね。でもそうではなくて、教会全体に問われたことでした。教会の働きとして二人を送り出しなさいというんですね。この突然の神の御告げを教会はどう受け止めたでしょうか。バルナバとサウロは教会には欠かせない重要メンバーでした。いわばナンバーワンとナンバーツーの人材といえます。その二人を送り出すということは、教会にとっては非常に大きな痛手となることであったはずです。彼らがいなくなったらアンティオキア教会はどうなるのかという心配もあったかもしれませんね。しかし神様はその二人をご自身の働きのために差し出しなさいと言われたんです。教会は神様からの大きなチャレンジを受けたと言えます。そこで教会がしたことは、まず祈ることでした。3節に、そこで彼らは断食して祈りとあります。バルナバとサウロを宣教師として送り出すということについて、教会全体で真剣に祈りました。具体的にどんなことを祈ったんでしょうね。例えばみんなで一致して喜んで二人を送り出せるようにとか、二人の健康や道中の安全が守られてしっかりと使命を果たせるように、また支える教会として祈りと経済的な支援を続けていけるように、そして二人を送り出した後自分たちでこの教会をしっかりと守っていけるように、そんな祈りが捧げられたのではないでしょうか。そしてもちろんみんなで話し合ったと思います。神様から与えられたこの大きな使命をみんなで確認したと思います。そうして教会はこの最高の人材を主の働きのために喜んで送り出すことを全会一致で決議します。二人の上に手を置いて祈りを持って送り出しました。このところを読んでいて、改めてこの時アンティオキア教会に飯が与えられて、みんなで祈って二人を送り出すことを決断するまでの期間はとても重要な時であったのだなと思いました。おそらくそれなりの祈りの期間を置いたと思います。その時教会の一人一人があなたはどうするかと問われて、 このために自分には何ができるのかと真剣に祈り求めたのではないでしょうか。私はこれから二人のために毎日祈りますとか、献金を持って支えていきますとか、彼らに代わって私はこの奉仕を担いますとか、そんな決意をそれぞれがしたのかなと思います。バルナバとサウロだけではなくて、教会の一人一人が主の大きな働きの一端を担っている、そういう思いに立っていたと思うんですね。その祈りと決意があってなされた教会の業であり、神の御業でした。さて、こうして彼らは宣教の旅に出て行きました。これがパウロの第一回伝道旅行と呼ばれる旅となります。今日はこの伝道旅行の最初になされた働きまで見ていきたいと思います。4節に、彼らは聖霊によって送り出されたとあります。彼らの行く先は神様が導かれたということですね。自分たちの思いや計画だけによって決めたことではないということです。背後に神様の導きがありました。彼らがまず向かった先はキプロス島でした。アンティオキアから沿岸のセレウキアという町まで下って、そこから船で西南方向に200キロほど向かったところにキプロス島があります。面積は日本の四国のちょうど半分くらいです。比較的大きな島ですね。実はキプロス島はバルナバの出身地でもあります。彼にとってはよく知っている土地で、知り合いも多くいたと思われます。聖霊はまずそこへと彼らを導かれました。この時彼らはヨハネ・マルコという人物を助手として連れていました。彼はバルナバのいとこで、後にマルコの福音書を書き記すことになります。彼らは早速島のサラミスという町から入って、ユダヤ人の街道を巡りながらイエスのこと、福音を述べ伝えて回ったようです。そして西海岸にあるパポスという町まで来た時に、そこでキプロス島を治めるためにローマから使わされていた地方総督のセルギウス・パウルスという人に出会います。この人は彼らが述べ伝えていたイエスのことに関心を持って、自分のところに招こうとします。ところがそこにバルイエスというユダヤ人の魔術師、偽預言者がいて、彼らが総督に近づこうとするのを妨害しようとするんですね。その時サウロが彼を睨みつけて、お前は盲目になると告げたところ、バルイエスはその通り目が見えなくなって何もできなくなってしまいます。総督はその奇跡を見て、サウロたちによって語られた福音を聞いて、イエスを信じて信仰に入りました。彼はユダヤ人ではない異邦人であり、しかもローマ帝国の高級官僚という立場にあった人です。この伝道旅行の最初の身となりました。ちなみに9節に、サウロ、別名パウロはとありまして、このところからサウロはパウロとして記されていきます。ユダヤ名のサウロは、ユダヤ人の最初の王様となったサウルから取った名前で、偉大な王様という意味合いがあります。一方、ローマ名のパウロには、最も小さなものという意味があるそうです。彼は、偉大な王様から最も小さなものという名で呼ばれるようになるんですね。彼の変えられた姿がその名前に表されているように思います。こうしてバルナバとサウロの宣教の旅は 大きな一歩を踏み出していきました。さて、最後に今日の箇所を通して教えられることとして一つお話ししたいと思います。それは、今日のタイトルにもなっていますが、送り出す恵みということです。アンティオキア教会がバルナバとサウロを惜しむことなく送り出したことによって、世界宣教の働きが大きく動き出しました。もし彼らが二人を出したら困ると言って、彼らの手の内に留めていたら、福音が世界中に届けられることはなかったかもしれませんね。それほど大きなことでした。では、送り出した側のアンティオキア教会は、このことで何か困ったことになったでしょうか。彼らにとってマイナスとなることは何もなかったと思います。むしろ、二人を送り出したことで、計り知れないほど大きな恵みがもたらされたのではないでしょうか。まず、二人の世界宣教の働きによって、地域を超え、国を超え、民族を超えて、数えきれないほど多くの人々がイエスに出会い、救われて、各地に教会が起こされていきました。その知らせは、アンティオキアの人たちにとっても大きな喜びと励ましになったと思います。また、二人がアンティオキア教会に不在となったことによって、残された人たちが自分たちでこの教会を何とかしようという思いに立って、一つ思いになっていったのかなと思います。みんなで祈り合って、力を合わせて、アンティオキアの働きを担っていたと思うんです。それまでバルナバとサウロに頼っていたような人もですね、これじゃいけないと立ち上がっていったのではないでしょうか。自分にできることは何かと考えて、それぞれが奉仕を捧げていったと思いますね。彼らが霊的に成長する機会となったと思います。伝道者の書11章の一節にこんな御言葉があります。あなたのパンを水の上に投げよ。ずっと後の日になってあなたはそれを見出す。これはもともと昔行われていた穀物貿易が背景にある言葉のようです。水の上にパンを投げるというのはリスクを恐れないで海を越えて穀物を送り出す、そういうことを意味しているようです。そうすれば後になって多くの富となって帰ってくるというわけですね。そのように自分に与えられている賜物を神様の御手に委ねて自分の手から離していくときに豊かな恵みとなって帰ってくるのだと言っていると思います。神様からのチャレンジなのかなと思いました。私たちの賜物を神様の働きのために大胆に差し出していくときに、その働きは大きく祝福されるのではないでしょうか。ただし、そのときに一つ気をつけなければならないことがあると思います。それは、何か見返りを求めて捧げるのではないということです。今ちょっと話題となっていますが、某宗教団体でなされているように、この壺を何千万で買えば神様の祝福がありますよとか、たくさん献金するほど神様は祝福してくださいます、なんていうことはありません。神様への捧げ物は、神様からすでに受けている恵みに感謝して、その恵みに応えて自発的に捧げられるべきものです。決して強制されてでもなく、義務的にでもなく、見返りを求めてでもありません。感謝と喜びからですよね。このことを忘れないようにしたいと思います。神様は、あなたの人生を天地万物を作られた神の御手の中に預けなさい。 何も心配しないで、あなたの人生を神に委ねなさい。そこに大きな祝福があるのだよと呼びかけておられるのではないでしょうか。主の愛の御手に私たちの人生を委ねてまいりましょう。それではお祈りをいたします。さあ、私のためにバルナバとサウロを性別して、私が召した働きに就かせなさい。愛する天の父なる神様、あなたの憐れみと慈しみを覚えて感謝いたします。アンティオキア教会はあなたの召しに応えて、重要なメンバーであったバルナバとサウロを祈りとともに喜んで送り出しました。その時彼らは一人一人が自分のこととして受け止めて、このために自分には何ができるのかを真剣に祈り求めたことと思います。この二人が教会の業としてこの働きに使わされたことにより、彼らだけでは成し得なかった大きな世界宣教の御業がなされ、多くの魂が救いに導かれ、各地に教会が起こされていきました。またアンティオキア教会が二人を送り出したことは、教会にとっても大きな恵みとなったことを覚えて感謝いたします。神様は私たちにも素晴らしい賜物を与えてくださっています。その預かっている良きものを自分の手の中にだけ留めるのではなく、主の御用のために、また他の人々のために差し出していくことができるように、私たちを励ましてください。そしてそれを幾倍にもして、神様の御心のためにお用いください。私たちの人生も神様の大きな御手の中にあることを信じて、感謝と喜びを持ってお委ねしてまいります。どうぞ私たちの日々の歩みを恵みをもって導き、大いに祝福してください。今週もあなたが共にいて、いかなる困難からもお守りくださいますように、今困難の中にある方々をどうぞ守り、支え、助けてくださいますようにお願いをいたします。この恵みのひとときを心から感謝します。私たちの救い主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。